三章、なぜ苦しみがあるのか。この講霊会に出席される方々が、もしも私の説く真理を聞くことによって楽な人生を送れるようになったとしたら、それは私が神から授かった使命に背いたことになります。私どもは人生の悩みや苦しみを避けて通る方法をお教えしているのではありません。それに完全と立ち向かい、それを克服し、そして一層力強い人間となってくださることが私どもの真の目的なのです。霊的な宝はいかなる地上の宝にも勝ります。それは一旦身につけたらお金を落とすような具合になくしてしまうことは絶対にありません。苦難から何かを学び取るように努めることです。耐えきれないほどの苦難を背負わされるようなことは絶対にありません。何らかの荷を背負い、困難と取り組むということが、旅する魂の本来の姿なのです。それはもちろん楽なことではありません。しかし魂の宝は、そうやすやすと手に入るものではありません。もしも楽に手に入るものであれば、何も苦労する必要などないでしょう。痛みと苦しみのさなかにあるときは、なかなかその得心がいかないものですが、必死に努力し苦しんでいるときこそ、魂にとって一番の薬なのです。私どもは、いくらあなた方のことを思ってはいても、あなた方が重荷を背負い、悩み、苦しむ姿を、あえて手をこまねいて傍観するほかない場合がよくあります。そこから教訓を学び取り、霊的に成長してもらいたいと願い、祈りながらです。知識には必ず責任が伴うものです。その責任を取ってもらうわけです。霊は一旦視野が開かれれば、悲しみは悲しみとして冷静に受け止め、決してそれを悔やむことはないはずです。さんさんと太陽の輝く穏やかな日和には、人生の教訓は身に染みません。魂が目を覚まし、それまで気づかなかった自分の可能性を知るのは、時として暗雲垂れ込める暗い日や嵐の吹きまくる厳しい日でなければならないのです。地上の人生は所詮は一つの長い戦いであり試練です。魂に秘められた可能性を試される戦場に身を置いていると言ってもよいでしょう。魂にはありとあらゆる種類の長所と欠点が秘められております。すなわち、動物的進化の段階の名残である過当な欲望や感情もあれば、あなた方の個的存在の源泉である心的属性も秘められております。そのどちらが勝つか、その戦いが人生です。地上に生まれてくるのは、その試練に身をさらすためなのです。人間は完全なる神の分霊を受けて生まれてはいますが、それは魂の奥に潜在しているのであって、それを引き出して磨きをかけるためには、ぜひとも厳しい試練が必要なのです。運命の十字路に差し掛かるごとに、右か左かの選択を迫られます。つまり苦難に厳然と立ち向かうか、それとも回避するかの選択を迫られるわけですが、その判断はあなたの自由意志に任されています。もっとも自由といっても完全なる自由ではありません。その時点において取り巻かれている環境による制約があり、これに反応する個性と気質の違いによっても違ってくるでしょう。地上生活という巡礼の旅において、 内在する神性を開発するためのチャンスはあらかじめ用意されております。そのチャンスを前にして積極姿勢をとるか消極姿勢をとるか、滅私の態度に出るか自己中心の態度に出るかはあなた自身の判断によって決まるということです。地上生活はその選択の連続と言ってもよいでしょう。選択とその結果、つまり作用と反作用が人生を織りなしていくのであり、同時にまた寿命尽きて霊界へ来た時に待ち受けている生活、新しい仕事に対する準備が十分にできているか否か、能力的に十分か不十分か、霊的に成長しているか否かといったこともそれによって決まります。単純なようで実に複雑なのです。そのことに関連して忘れてならないのは、持てる能力や才能が多ければ多いほどそれだけ責任も大きくなるということです。地上へ再生するに際して、各自は地上で使用する才能についてあらかじめ認識しております。才能がありながらそれを使用しない者は、才能のない人より大きい責任を取らされます。当然のことでしょう。悲しみは魂に悟りを開かせる数ある体験の中でも特に深深なる意味を持つものです。悲しみはそれが魂の琴線に触れた時、一番よく魂の目を覚まさせるものです。魂は肉体の奥深く埋もれているために、それを目覚めさせるためにはよほどの体験を必要とします。悲しみ、無念、病気、不幸等は地上の人間にとって教訓を学ぶための大切な手段なのです。もしもその教訓が簡単に学べるものであれば、それは大した価値のないものということになります。悲しみの極み、苦しみの極みにおいてのみ学べるものだからこそ、それを学ぶだけの準備のできていた魂にとって深深なる価値があると言えるのです。繰り返し述べてきたことですが、真理は魂がそれを悟る準備のできた時に初めて学べるのです。霊的な受け入れ体制ができるまでは決して真理に目覚めることはありません。こちらからいくら援助の手を差し伸べても、それを受け入れる準備のできていないものは救われません。霊的知識を理解する時を決するのは魂の発達程度です。魂の進化の程度が決するのです。肉体に包まれているあなた方人間が物質的見地から宇宙を眺め、日常の出来事を物的物差しで測り、考え、評価するのは無理もないことですが、それは長い物語の中のほんの些細なエピソード、小話に過ぎません。魂の偉大さは、苦難を乗り切るときにこそ発揮されます。失意も落胆も魂の肥やしです。魂がその秘められた力を発揮するには、いかなる肥やしを摂取すればよいかを知る必要があります。それが地上生活の目的なのです。失意のどん底にあるときは、もうすべてが終わったかの感じを抱くものですが、実はそこから始まるのです。あなた方にはまだまだ発揮されていない力、それまで発揮されたものよりはるかに大きな力が宿されているのです。それは楽な人生の中では決して発揮されません。苦痛と困難の中にあってこそ発揮されるのです。金塊もハンマーで叩かないと、その純金の姿を拝むことができないように、魂という純金も 悲しみや苦しみの試練を経ないと出てこないのです。それ以外に方法がないのです。他にもあるという人がもしいるとしても私は知りません。人間の生活に過ちはつきものです。その過ちを改めることによって魂が成長するのです。苦難や障害に立ち向かった者が、気楽な人生を送っている者よりも大きく力強く成長していくということは、それこそ真の意味でのご利益と言わねばなりません。何もかもがうまくいき、日向ばかりを歩み、何一つ思い患うことのない人生を送っていては、魂の力は発揮されません。何かに挑戦し、苦しみ、神の全計画の一部であるところの地上という名の戦場において、魂の兵器庫の扉を開き、神の武器を持ち出すこと、それが悟りを開くということです。困難に愚痴をこぼしてはいけません。困難こそ魂の肥やしです。無論困難の最中にあるときは、それをありがたいと思うわけにはいかないでしょう。辛いのですから。しかし、後でその時を振り返ったとき、それがあなたの魂の目を開かせるこの上ない肥やしであったことを知って、神に感謝するに相違ありません。この世に生まれてくる霊魂が皆楽な暮らしを送っていては、そこには進歩も開発も個性も成就もありません。これは厳しい辛い教訓ではありますが、何事も価値あるものほどその成就には困難がつきまとうのです。魂の検証はそうやすやすと手に入るものではありません。神は一瞬たりとも休むことなく働き、全存在の隅々まで完全に通行しております。神は法則として働いているのであり、晴天の日も嵐の日も神の働きです。有限なる人間に神を裁く資格はありません。宇宙を裁く資格もありません。地球を裁く資格もありません。あなた方自身さえも裁く資格はありません。物的尺度があまりに小さすぎるのです。物的尺度で見る限り、世の中は不公平と不正と邪道と力の支配と真理の敗北しか見えないでしょう。当然かもしれません。しかしそれは極めて偏った誤った判断です。地上では必ずしも正義が勝つとは限りません。なぜなら因果律は必ずしも地上生活中に成就されるとは限らないからです。ですが、地上生活を超えた長い目で見れば、因果律は一部の狂いもなく働き、天秤は必ず平衡を取り戻します。霊的に見て、あなたにとって何が一番望ましいかは、あなた自身にはわかりません。もしかしたらあなたにとって一番嫌なことが、実はあなたの祈りに対する最適の回答であることもあり得るのです。ですからなかなか難しいことではありますが、物事は物的尺度ではなく霊的尺度で判断するように努めることです。というのは、あなた方にとって悲劇と思えることが、私どもから見れば幸運と思えることがあり、あなた方にとって幸福と思えることが、私どもから見れば不幸だと思えることもあるのです。祈りにはそれなりの回答が与えられます。しかしそれは必ずしもあなたが望んでいる通りの形でなく、その時のあなたの霊的成長にとって一番望ましい形で与えられます。神は決して我が子を見捨てるようなことはいたしません。しかし、神が施されることを地上的な物差しで批判することはやめなくてはいけません。 絶対に誤ることのない霊的真理がいくつかありますが、そのうちから二つだけ紹介してみましょう。一つは、動機が純粋であれば、どんなことをしても決して被害を被ることはないということ。もう一つは、人のためという熱意に燃えるものには、必ずそのチャンスが与えられるということ。この二つです。焦ってはいけません。何事も気長に構えることです。何しろこの地上に意識を持った生命が誕生するのに、何百万年もの歳月を要したのです。さらに人間という形態が、今日のごとき組織体を備えるに至るのに、何百万年もかかりました。その中から、あなた方のように霊的真理を理解する人が出るのに、どれほどの年数がかかったことでしょう。その力、宇宙を動かすその無給の力に身を任せましょう。誤ることのないその力を信じることです。解決しなければならない問題もなく、挑むべき闘争もなく、征服すべき困難もない生活には、魂の奥に秘められた神性が開発されるチャンスはありません。悲しみも苦しみも、神性の開発のためにこそあるのです。あなたにはもう縁のない話だからそう簡単に言えるのだ。こうおっしゃる方があるかもしれません。しかし私は実際にそれを体験してきたのです。何百年でなく、何千年という歳月を生きてきたのです。その長い旅路を振り返ったとき、私はただただ宇宙を支配する神の摂理の見事さに感嘆するばかりです。一つとして偶然というものがないのです。偶発事故というものがないのです。すべてが普遍絶対の法則によって統制されているのです。霊的な意識が芽生え、真の自我に目覚めたとき、何もかも一目瞭然とわかるようになります。私は宇宙を創造した力に満腔の信頼を置きます。あなた方は一体何を恐れ、またなぜに神の力を信じようとしないのですか？宇宙を支配する全能なる神になぜ身を委ねないのです？あらゆる恐怖心、あらゆる心配の念を捨て去って、神の御旨に飛び込むのです。神の心を我が心とするのです。心の奥を平静に、そして穏やかに保ち、しかも自信を持って生きることです。そうすれば、自然に神の心があなたを通して発揮されます。愛の心と英知を持って臨めば、何事もきっと成就します。聞く耳を持つ者のみが、神の御声を聞くことができるのです。愛がすべての根源です。愛、人間的愛は、そのほんのささやかな表現にすぎませんが、愛こそ神の摂理の遂行者です。霊的真理を知った者は、一片の恐怖心もなく毎日を送り、いかなる悲しみ、いかなる苦難にも、必ずや神のご加護があることを、一片の疑いもなく信じることができなければいけません。苦難にも悲しみにもくじけてはなりません。なぜなら、霊的な力はいかなる物的な力にも勝るからです。恐怖心こそ人類最大の敵です。恐怖心は人の心を蝕みます。恐怖心は理性をくじき、枯渇させ、麻痺させます。あらゆる苦難を克服させるはずの力を打ちひしぎ、寄せつけません。心を乱し、調和を破壊し、動揺と疑念を呼び起こします。努めて、恐れの念を打ち消すことです。真理を知った者は常に冷静に、晴れやかに、平静に、自信にあふれ、決して取り乱すことがあってはなりません。霊の力はすなわち神の力であり、 宇宙を絶対的に支配しています。ただ単に力が絶対というだけではありません。絶対的な H であり、絶対的な愛でもあります。生命の全存在の背後に神の絶対的影響力が控えているのです。鋼は火によってこそ鍛えられます。魂が鍛えられ、内在する無限の神性に目覚めて悟りを開くのは苦難の中においてこそです。苦難の時こそあなたが真に生きている貴重な証です。夜明け前に暗黒があるように、魂が輝くには暗闇の体験がなくてはなりません。そんな時、大切なのはあくまでも自分の責務を忠実に、そして最善を尽くし、自分を見守ってくれる神の力に全幅の信頼を置くことです。霊的知識を手にした者は挫折も失敗も神の計画の一部であることを悟らなくてはいけません。陰と陽、作用と反作用は正反対であると同時に一体不利のもの、いわば効果の表と裏のようなものです。表裏一体なのですから、片方は欲しいがもう一方はいらないというわけにはいかないのです。人間の進化のためにそうした表と裏の体験、つまり成功と挫折の双方を体験するように仕組まれた法則があるのです。神性の開発を促すために仕組まれた複雑で入り組んだ法則の一部、いわばワンセットなのです。そうした法則のすべてに通行することは人間には不可能です。どうしても知り得ないことは信仰によって補うほかはありません。盲目的な敬信ではなく、知識を土台とした信仰です。知識こそ不動の基盤であり、不変の土台です。宇宙の根源である霊についての永遠の真理は、当然その霊の力に対する不動の信念を生み出さなくてはいけません。そういう義務があるのです。それも一つの法則です。恐怖心、信念の欠如、懐疑の念は、せっかくの霊的雰囲気をかき乱します。私たち霊は信念と平静の雰囲気の中において初めて人間と接触できるのです。恐れ、疑惑、心配、不安、こうした邪念は私ども霊界の者が人間に近づく唯一の道を閉ざしてしまいます。太陽がさんさんと輝き、すべてが順調で銀行にたっぷり預金もあるような時に神に感謝するのは容易でしょう。しかし真の意味で神に感謝すべき時は、辺りが真っ暗闇の時であり、その時こそ内なる力を発揮すべき絶好のチャンスです。しかるべき教訓を学び、魂が成長し、意識が広がり、かつ高まる時であり、その時こそ神に感謝すべき時です。霊的マストに法を掲げる時です。霊的真理は単なる知識として記憶しているというだけでは理解したことにはなりません。実生活の場で真剣に体験して初めてそれを理解するための魂の準備が出来上がります。どうもその点がよく分かっていただけないようです。種をまきさえすれば芽が出るというものではないでしょう。芽を出させるだけの養分が揃わなくてはなりますまい。養分が揃っていても太陽と水がなくてはなりますまい。そうした条件が全部うまく揃ったときに、ようやく種が芽を出し、成長し、そして花を咲かせるのです。人間にとってその条件とは、真紅であり、悲しみであり、苦痛であり、暗闇の体験です。何もかもがうまくゆき、鼻歌混じりののんきな暮らしの連続では、神性の開発は望むべくもありません。そこで神は苦労を、 悲しみを、そして痛みを用意されるのです。そうしたものを体験して初めて霊的知識を理解する素地が出来上がります。そして一旦霊的知識に目覚めると、その時からあなたはこの宇宙を支配する神と一体となり、その美しさ、その輝き、その気高さ、その厳しさを発揮し始めることになるのです。そして一旦身につけたらもう二度と失うことはありません。それを機に霊界との時期にも似た強力なつながりが生じ、必要に応じて霊界から力なり影響なりインスピレーションなり真理なり美なりを引き出せるようになります。魂が進化しただけ、その分だけ自由意志が与えられます。霊的進化の階段を一段上がるごとに、その分だけ多くの自由意志を行使することを許されます。あなたは所詮、現在のあなたを超えることはできません。そこがあなたの限界と言えます。が同時に、あなたは神の一部であることを忘れてはなりません。いかなる困難、いかなる障害もきっと克服するだけど力を秘めているのです。霊は物質に勝ります。霊は何者にも勝ります。霊こそすべてを作り出すエッセンスです。なぜなら、霊は生命そのものであり、生命は霊そのものだからです。